皆様おはようございます。それでは2月27日変容手術の礼拝式を行います。ではまず最初に新聖歌204番をご一緒に賛美しましょう。我が共にます我がない主イエス君の麗しさは谷間のゆりか明けの星か比べうるものはあらじ悩めぬ時の聞く気助け悲しき日の慰め君は明けの星谷間の百合比べうるものはあらじ君は我が罪洗い清めいざないにも打ち勝たせ高くそびゆる砦のごと道からも手守りたもあたは攻め寄せ弱すつれど右かでおじまどうべき君は崖の星谷間の百合比べぐるものはあらじ固き心もてすがりゆかば必ず見捨てたまわず火の柿をもて我を囲みまなもてやしないたまわの君に見そら高くまみゆる日懐かしや君は明けの星谷間の百合比べぐるものはがらじあめ。聖書を朗読します。コリント人への第2の手紙3章12節から18節修法の第2面か新約聖書の358ページです。コリント人への第2の手紙3章12節から18節を朗読いたします。このような望みを抱いているので私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかきました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かります。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。それでは礼拝を始めるにあたりましてお祈りをしましょう。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの豊かな恵みの中にあってこのようにまたホームページを通してでありますけれども 礼拝に預かることができますことを心から感謝します。イエス・キリストがおいでになって、老いが取り除かれ、真理が明らかにされ、私たちは自由にされた。パウロは福音を知ってそのように手紙に明記しております。そのように私たちには真理を知った自由があります。その自由を心から感謝します。どうぞ主よ、その主がお与えくださったその恵みをもう一度思い返しながら、今日また新たに御言葉が与えられ、新しい一週間を主と共に歩んでいけるように導いてください。またこのメッセージを取り継ぐこの小さきものを、あなたが御霊に満たし、大胆に御言葉を取り継ぐことができますように導いてください。お一人お一人の心の目、心の耳を開いて、ダイレクトにあなたの御言葉が伝わりますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。では月間賛美252番を賛美しましょう。
Oh,
べて安し御神共にませば守る。ではもう一度聖書を朗読します。ルカによる福音書9章28節から36節。ルカによる福音書9章28節から36節。修法の第2弁か新約聖書の132ページです。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。以上です。それでは私たちの信仰、使徒信条によって告白します。使徒信条。我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、賢より再び来たりたまわ。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。それでは176番を賛美しましょう。 して安きえよやと帰れや帰れや帰れや都市は今呼びたもイエスは名をも忍びて長身を待つなり来たれ罪と汚れのあらばあるまま帰れや招く声に従い直ちに立って行け後にならば無駄なり悔いの涙も帰れや先日北京オリンピックが終わりました。まあいろいろありましたけども、しかし私たちに多くの感動を与えてくれました。そしてその後ですね、今週の金曜日3月4日からですかね、パラリンピックが開かれます。で、このパラリンピックというのはですね、皆さんもよくご存知だと思いますけども、体にハンディを持つ人々が行うものですね。今から24年前、長野で冬季オリンピックが開かれました。それに続いてパラリンピックも開かれましたけども、その時にですね、一人の青年がスキー選手として出ました。で、彼はそのパラリンピックの数年前に交通事故によって片足を失うという大変な悲劇に見舞われたんですね。将来への希望を失って悲しみながらずっと家に閉じこもる生活が続きました。そんな彼を一人の友人が心配して手紙をよこしたんですね。で、その手紙にはこう書いてありました。君が失った足を悲しむことはよくわかる。でも君が失った足をいつまでも長いているなら、残された元気な方の足は君に見捨てられた足としてもっと悲しんでいるに違いない。そう書いてあったそうです。これを読んだその青年は、そうだ、失ったものをいつまでも嘆くよりも今もう片方があることに感謝しよう。そうやって一本の足でできるスポーツとしてスキーを選んだというんですね。ところで、普通のオリンピックに出るには3つの条件が必要とされております。1つはアビリティ、才能ですね。2番目はチャンス、そして最後がエクササイズ、訓練ですね。で、これら3つの英語の頭文字を取ればですね、 A と C と E でエース、一流になるわけですね。さて、パラリンピックにも同じようにエースの条件があるんですね。それはアナザーアビリティ、もう一つの能力。2番目がクリエイティビティ、創造力。そして3つ目がエンジョイ、あるがままを楽しむ。そしてこの英語もですね、この頭文字も A と C と E でエースになるわけですね。まあ残念ながらこの青年は入賞はできませんでしたけども、でも人生という グランドではエースになったんですね。皆さんの人生はいかがでしょうか。エースの人生でしょうか。私はイエス様にある人生は誰であってもエースの人生だと思うんですね。さて今日は変貌談の話ですね。イエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブ、この3人の弟子を連れて高い山に登った時にですね、イエス様の体が光り輝いた。さらにとっくに何百年も昔に亡くなっているはずのモーセとエリアまで現れた。そこでそれを見たペテロがですね、自分が何を言ってるかわからないようなことを喋った。その時にその天から言葉があって、これは私の選んだ子、仮の言うことを聞けという御言葉が響いたという、まあそういう箇所ですね。今日ここからまず第一にですね、クリスチャンの人生とはどういう人生であるかということを一緒に覚えたいと思うんですね。クリスチャンの人生であるとは、クリスチャンの人生とはどういう人生だろうか。この私たちが生きているこの社会ではしばしば人生は競争であると言われます。私が中学生の時ですね、担任だった先生がいつも人生は勝負だよともう口癖のように言っておられました。人生勝つか負けるかだから、今から一生懸命勉強、努力して勉強して勝利者になりなさいという励ましだったわけですね。でも皆さんいかがでしょうか。クリスチャンの人生というのはそういうものではないと思います。普通のこのオリンピックのように誰かと争って金メダル、銀メダルを取るというようなそういうものではなく、むしろパラリンピックのように人生そのものを楽しむ、そういうものではないでしょうか。もし皆さんですね、まあ今はコロナで教会に来られませんけども、いつもの教会に来ている自分の教会生活、信仰生活をぽっとこう思い浮かべてください。もしね、あなたが誰かとですね、例えば礼拝出席の数とか、奉仕の多さとか、ね、活動とか、まあそういうものを争ってですね、私はこれだけ頑張ってるとか、あの人よりも熱心にやってるとか、誇るようになったらどうでしょうか。しまいにはしんどくなって、人を裁くだけになりますね。皆さん、礼拝にしても、奉仕にしても、またいろんな集まりや活動にしても、それらは人と競って誇るようなものではありません。むしろそれは恵みとして神様からいただいているものなんですね。礼拝、奉仕、活動、すべて神様からの恵みです。恵みによって私が神様への感謝を表すものとして、また人に福音を伝えるものとしてさせていただいている、これが私たちの活動であるわけですね。ですからその神様から恵みとしていただいている礼拝や、あるいはいろんな活動をエンジョイする、楽しんでいく、そして奉仕できることを他の兄弟姉妹とともに喜んでいく、感謝していく、それが一番大切であるというんですね。で、これは やはり私たちが神様という方と出会っているから言えることなんですね。何がなくても、何を知らなくても、この神様を知っている、しかもそれも他のいろんな偶像じゃなくて、イエス・キリストという方を知っている。神の助けを信じているというのは、人生を生きていく上でなくてはならない大切なことですね。だから私たちはエンジョイできる、感謝と喜びを持って日々歩んで生きるわけですね。詩篇90編に、人の弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いであるという有名な御言葉がありますけども、人生は本当に苦難、試練の連続です。時には、どこを探しても希望を見出すことができない。そういう辛い現実に遭うこともあるでしょう。でもそういう時にたとえ 一時でもいい、一瞬でもいい、もし天国を見ることができれば、天国を経験することができれば、この厳しい現実の中にあっても励まされて生きていきますね。ペテロがヨハネがあのこの変貌壇上で経験したようになった時、まあ、そこまで、ね、実際な経験をしなくてもですね、イエス・キリストを知った、そのことを毎週イエス様と会っているならばですね、私たちは力強く生きていくことができるんですね。パウロはそのピリピ教会へ のクリスチャンを励ますためにこう言いました。私たちの国籍は天にある、私たちの国籍は天にある。いい御言葉ですね。ある方はご自分の墓石にね、その御言葉を刻んでおられますね。で、この世の国籍では、例えば日本人であるとか、アメリカ人であるとか、中国人であるとか、ノルウェー人であるとか、いろいろありますね。しかし私たちクリスチャンの本当の国籍は天にあると言うんですね。日本でもアメリカでも中国でもノルウェーでもない、永遠の天国です。その天国をちょっとでも知っていれば、私たちはいつも、ああ、いずれはあそこに帰れるんだ。今の苦しみ試練はあそこに帰るためのプロセスなんだと。信仰によって試練に耐えることができますね。それが大事ですね。随分昔の話ですけどですね、ある青年が結核を患って療養所に入りました。病室には自分と同じようにその患者がたくさんいらっしゃったわけですけども、ある時そこにいた彼の友人が、入所してから友人になったんですけども、その友人がたまたま癒されて退院して家に帰っていい、社会に復帰できる場合になったんですね。まあ、普通考えたら大変めでたいことですね。大喜びです。そしてこの彼はですね、癒された友人をね、内心ちょっと妬みながらもね、まあおめでたいことだということで素直に喜び祝おうと思いました。で、それは他の患者仲間も一緒でですね、祝何々君退院おめでとう、大きな上りまで作ってですね、退院を祝ったんです。ところが退院する当日、朝早く、その喜んで退院するはずの友人はなんと自分の部屋で首をくくって死んでいたというんですね。机の中には一通の遺書が置いてあって、そこには自分はこれから社会でどうやって生きていけばいいかわからない、大変不安だという言葉がしたためだった。彼はこの青年、この聖書、この遺書を読んでですね、つくづく人間というものは単に肉体だけが癒されればそれでいいというものではない、心が魂が癒されて強められなければならないんだということを強く思わされたというんですね。それから彼は初めてその療養所で毎月何回か行われているキリスト教の集会に出るようになりました。真剣に聖書を読みました。そして牧師のメッセージや聖書を通してイエス様と出会った。こんな私みたいなものをイエス様が十字架にかかるほどに愛してくださっている。そしてイエス様は死んだだけではない、今もよみがえって私と一緒にいらっしゃるんだ。このイエス様を知ったときに、彼は先の友人が乗り越えられなかったものを恐れ不安絶望を乗り越えることができるようになったと言うんですね。で、そして彼もしばらくして不思議なように癒されて、完全に結核が解放されました。そして社会で働きながら、教会生活を送って、その後牧師になったんです。で、その先生はある本をある時出版しまして、当時を振り返ってこう書いてるんですね。毎月毎月誰かが亡くなっていく中で 自分にもやがて死が訪れるということで恐怖はなかった。覚悟はできていたと思う。しかし丸々くんの自殺は私に大変なショックを与えた。治ったのにどうしてとも思わされた。しかし遺書を読んでみて、人間のうちに横たわる本当の闇、底知れぬ絶望を見たような気がした。療養所に残され、明日をも知れない人生を生きなければならない私からすれば、病気が完治し、社会に出て立派に働けるというこれ以上ない幸福、羨ましい限りだが、本人にとってはそれは新たな絶望と苦しみをもたらすものでしかなかったということ。そしてその絶望の闇から救えるものは、すべてを許し、すべてを受け入れ、すべてを包み込むように愛してくださるお方、すなわちイエス・キリストを知ることだと心底分かった。まさに私は丸々くんの死を通して偏方残上に光り輝く主イエス・キリストに出会ったのであると、こう書いてるんですね。皆さん、私はこの証を読んで、イエス様に出会う人生とそうでない人生とは180度人生の持つ意味が違っているということをもう一度確信させられました。イエス様を知らない人生、それは傍からどんなに見て羨ましい限りの人生であったとしても、本当のところは虚しさと恐れと絶望しかないんです。でもイエス様に出会って、はっきりとイエス様こそ救い主だと確信できた人生は、いつも御言葉によって励まされ、どんな人生でも感謝と喜びを持って生きることができる。毎週毎週御言葉を通して、礼拝を通して天国を見ることができる。それがクリスチャン人生であるということですね。そのことをまず覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、このイエス様の懐にいるときに本当に安心できるということですね。ペテロは目が覚めたとき、イエス様に言いました。イエス様、私たちがここにずっといることはいいことです。私はあなたとモーゼとエリアのために三つの小屋を建てます、言いました。彼は、まあ、何を言うべきかわからなかったからであると書いてありますけどですね、皆さん、彼の思いってここから想像できますか、推察できますか。彼は本当は何を言いたかったんでしょうか。私はひょっとしたらですね、小屋を建てていつまでも住みたいと思うほど、もっと言えばこの世の煩わしいことは何もかも捨ててしまって、ここでいたいと思うほどですね、その時に満たされていたわけですね。そしてその思いは決して否定されるべきものではないと思いますね。そこに本当の安心を彼は経験したわけですね。さて、私の友人の一人に、そのカトリック教会の神父さんがいらっしゃるんですね。毎年年賀状とかでやり取りしてですね、時々メールが入ったりもします。ちょっとまあ一風変わったですね、良い意味で面白い神父さんですね。ある時彼がですね、神父になった体験談を話してくれたことがあります。で、彼はこう修道院か神学校でですね、学びと訓練を経て晴れて神父にとして認められました。で、その神父になる儀式を叙階式というんですね。叙階式、まあこう司祭という、 こう階級に列するという、ね、叙するということで叙階式ですね。まあ、私たちプロテスタントでは牧師安守式と言いますけどですね、とてもまあ神聖な儀式ですね。で、その時にどういうことをやるかというとですね、除会をする側、つまり安守を授ける司教様、その司教様の前にいきなり床の上にね、 寝転んでうつ伏せになってですね、両手両足を思いっきりですね、大の字に広げるわけですね。これはどういう意味かと言いますと、すべてを自分自身、すべてのものを手放して、全身でもって神様に全面的に信頼する。そのことを自分の体全体をもって表す。そういう意味らしいですね。一旦この世においてイエス・キリストと共に死ぬという姿らしいです。パウロはガラテヤ書でですね、我、キリストと共に十字架に死ねり、もはや我生きるにあらず、キリストがうちにありて生きるなりと教えております、書いておりますけれども、その通りですね。彼はうつ伏せになった時、わけもなく涙が次から次へと溢れてきたそうです。もはや自分が生きているのではない。神様が生かしてくださっているんだという究極の安心から出た涙だったそうですね。彼は自分の人生を振り返って散々悩み抜いた、苦しみ抜いた人生だった。救われる前は異端に惑わされるなど苦しい毎日だった。悩まない日はなかった。でもそこから救われて、今神様の恵みによって自分は救われ生かされている。今キリストにあって死にますから、あとは神様が働いてくださいという安心の涙だったと言います。私は彼の話を聞いたとき、ああ彼も本当にイエス様に出会って本物の安心を得ることができたんだなと思わされました。だからこそ彼は神父としてずっと何年も働き続けていると思うんですね。皆さんいかがでしょうか。この青教会には何年も、いや何十年も信仰生活を忠実に歩んでいらっしゃる方が何人もいらっしゃいます。私は青教会の牧師としてそのことを常々大変誇りに思っております。でもその長いクリスチャン人生振り返られてどうでしょうか。過去いろんな苦しみがあった。詩編にあるように災いと労苦が大部分の人生だったかも分かりません。しかし神様はいつもこの私を守って導いてくださった。ある方が振り返ればあなたの愛が見るという名言を残しておりますけどですね、そのように確かに神の助け、導き、恵みの足跡、そのことに思いを馳せ確信するときに私たちは本当に安心できるのではないでしょうか。パウロはまた言っております。頼りにならない富に望みを置かず、むしろ全てのものを与え楽しませてくださる神に望みを置きなさいと。イエス様に出会うこと、これ以上の富はありません。これ以上に安心を与えてくれるものは他にありません。冒頭でお話しした片足のスキーの青年のように、たった一本の足になったとしても、またたとえ両手が使えなくなったとしても、もちろんそれは大変な大変な苦しみでありましょうが、イエス様を知るときにその苦しみの人生も大きな安心に包まれて、人生を心からエンジョイ、楽しんで生きることができる。これほど素晴らしい人生は他にないんではないでしょうか。今週もイエス様を求めながらイエス様に会って歩んで参りましょう。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの変貌壇上の箇所からメッセージをいただきました。ペトロたちは本当のイエス様の姿を目の当たりにして言うべきことがわからなかったと書かれるほどに大きな安心、満たしを経験したと思います。もうここから下界へ帰りたくはない。 いつまでもここにいたいと。私たちは直接的にはペテロのような経験はできません。しかし今私たちには目には見えませんけども、イエス様がおられます。イエス様が礼拝を通し、また御言葉を通し、私たちにいつも、私はここにいる、私は生きている、あなたを全力で守り支えるとおっしゃっておられます。主よ、どうぞもう一度そのことを覚えることができますように導いてください。そして今週も大きな平安、安心を持って、また喜びを持って一日を力いっぱい、精いっぱい歩んでいくことができますように導いてください。まだコロナは収束しておりませんけども、主よ、どうぞ一人一人を導き、力を与え、すべての災いから守ってください。そしてコロナ、このまん延防止措置が終わった後、3月の13日からまた再びこの会堂で一堂に会しながら礼拝に預かるように導いてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福を与えください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは340番を賛美しましょう。救い主イエスと共に行く身は乏しきことなく、恐れもあらじ。イエスは安きもて心たらわせ、物事すべてを良きになしたも。物事すべてを良きになしたも。坂道に強き御手を差し伸べ、試みの時は恵みをたもう。弱き我が玉の乾く折しも、目の前の岩は裂けて水湧く。目の前の岩は裂けて水湧く。いかに導いてる恵みなるかや、約束しませる家に帰らば、我が玉は歌わん力の限り、君に守られて今日まで来ぬと。君に守られて今日まで来ぬと。アーメン。では主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。では正英60番を賛美しましょう。雨土こぞりて貸し込みたたえよ。見恵みあふるる父見込みたまを。雨仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが何時らとその家族すべてのものの上に幾久しく豊かにあらんこと。アーメン。
アーメン。アーメン。
これをもちまして礼拝を終わります。そして、先週にも申し上げましたけれども、3月13日から再びこの会堂で礼拝を、通常の礼拝を始めます。皆様の上に今週も豊かな神様の恵みがありますように心からお祈りいたします。